エジプトの軍勢に追われて、まあ、追い詰められたのではないです、追い詰められたかのように見せかけてエジプトを滅ぼす、その神様のご計画であることを語られていますが、イスラエルの人たちはいやもう背後海でエジプトが迫ってきて身動き取れない、まさに本当に身動き取れない、イスラエルはそういう状況になりました。その時にでも神様の御手があなた方を包み、一歩たりどもイスラエルを脅かされることはない、固く立ちなさい、そしてイスラエルに確信を得させようとしてくださる。私たちもどうにもならない時に神様の御手はしっかり私を包んでくださって、私がここにおるとどんなことがあっても見捨てられない、本当にそのことをしっかりと握っているものとなりたいと願うのです。もちろん神様はそうして共にいるよ、一緒につらいことを耐えようとかだけではないです。その神様は17節18節ではこう語っています。私がエジプト人の心を固くなにするから、彼らはその後を追って入るであろう。こうして私はポロとそのすべての軍勢および戦車と騎兵とを打ち破って誉れよよ。私がポロとその戦車とその騎兵とを打ち破って誉れを得るとき、エジプト人は私が主であることを知るであろう。私が打ち破って誉れを得る。神様が自ら戦ってくださる。神様はそういう方であると語ってくださいます。同じ旧約聖書の御箇所、ミカという預言者の書物です。旧約聖書の1286ページの御箇所の2章の13節、ここは船田武雄牧師が好んで引用された箇所で、私もだから大好きな御言葉なんですけども、今こう書かれています。ご一緒にお読みしましょう。1286ページ2箇所2章の13節、打ち破る者は彼らに先立って登り行き、彼らは門を打ち破り、これを通って外に出ていく。彼らの王はその前に進み、主はその先頭に立たれる。主はその先頭に立たれる。私たちが危機に陥るとき、主は先頭に立ってくださる、そして打ち破ってくださる。打ち破る者は彼らに先立って登り行き、そうして私たちを先頭で導いてくださるんだ。いや、とは言ってもどうするんですか、道がない。でも主は確かにこの時雲の柱を持ってエジプトの先頭に立って、エジプト軍が攻め込まないようにし、また先頭で海を切り開いてイスラエルを導かれた。エジプトの軍勢は大勢の戦車と騎兵を有していました。それに対してモーセたちイスラエルが、まあ、モーセが手にしているのは一本の杖だから、目に見えるところで言うならば、あっちはもう戦車もあるし騎兵もいるし、でもこっちは何もないよと、一本の杖だけだよ。しかしその一本の杖、つまり信仰一本でイスラエルは勝利を得たんです。私たちはその信仰一本だ、まあ、ここで出エジプトに戻りますけども、21節にモーセが手を海の上に差し伸べたので、主はヨモス柄 強い東風をもって海を退かせ、海を陸地とされ、水は分かれた。多くの人が、いや、どうやってその海がわーっと分かれていくんだろう、これあり得ることなんだろうかっていろいろと語られているんですけども、まあ結論としては、それは神様だけが成し得ることだ。で、神様はそのことを成し得てくださるお方だ。死の力を持ち破って復活を与えてくださるお方ではないか。それもどうしたらそうなるんですか。正直わからないです。どうしたらっていう、それがもし私たちの秘訣だっていうのならば、そうすることができない人はどうしたらいいんですか。とりあえずそのことがあります。それは信仰ではなくて努力、行いではないですか。かえってどうすることもできない時にこそ私たちの救いがあるのではなかろうか。どうすることもできない時にこそ神様だけが救いを行うことができる。私たちの救いの完成者は私ではなくイエス様だ。だからここでどうやってこんな救いを得たんですか、こうやってだよ、そうではない。救いを見なさい、そこに固く立ちなさい、この方に固く立ちなさい。どうやってと言われたら、どうやってでもというのが答えではなかろうか。神には不可能はない。私が統一教会から救出されて、多くの同じように救出された人と話をするんです。やっぱりかなりの多大な犠牲が払われたことは容易にわかるので、そんなことをしてまでっていうんじゃない方法がなんかないかなと。つまり多くの犠牲が、例えば私の場合は3ヶ月ほどかかって、でその私のための3ヶ月の前には当然1年以上の準備期間もあってって、もうそうすると場合によっては社会人は仕事を辞めなければならないとか、学生は1年間休学しなければならないとか、家族兄弟に迷惑をかける。 それでそこまではできませんと言って救出を諦める家族も多いんです。だからもっと簡単にできないかなって話すんです。でもそんな簡単じゃないね、救い、私たち救われるのは簡単に救われるものじゃないよねとなって、でそして、まあ、他の方々が相談来られて、やっぱり言われるんです。そこまで大変なことをしてまでやらないといけないですか、まあ、答えには窮するんです。でもほとんどの人が少なくやっぱり個人差というか、その人その人あるので、はっきりとこうでなければとは言えませんが、少なくとも私はこうでなかったら救われなかったです、この方法だと救われるとは言えませんと。実際それでも、まあ、断念せざるを得ないケースも実はたくさんあったんです。1年経っても日も幸も行かなくて、まあ、家族の中で続ける体力がもうないっていうような、そんな状況もあったんです。まあ、私の場合もうちの母はずっと通院して薬をもらい続けなければならない、そういう状況だったんです。病院行けない、当然薬ももらえない、ある意味死を覚悟していたと思うと本当にゾーッとする思いがします。だから方法ではないなと。それだけどうやってでもっていうのは、愛情かけてっていう、そういうことなんだな。 それがだから道が開かれるという、まあ、いくつかの助かったという事例があるからこそ信じていくわけですけども、じゃあ具体的にどうすればなんていうことは本当にその時その時で何が起こるかわからないということがあります。実際私はその説得の場にいて、朝の4時に部屋の窓ガラスを蹴り割って逃げようとした、そんなケースがあるなんていうのは、まあ、聞いてなかったし、後で健一牧師が何回も何回もその話をするんで、他の人に聞いてもそんなことした人は一人もいないと、まあ、いたとしたら多分逃げ出せたんだろうなと、それで逃げなくて牧師にまでなったのは一人なのかなと